4月5日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司のデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、ウクライナ情勢をめぐって、軍撤退前に首都キーウの近郊ブチャで、多数の民間人が殺害されたと、ロシア軍が撤退前にロシア軍の管理下で、起きたことが分かったとアメリカニューヨークタイムズなどが伝えて、おります。まあ、ロシアはですね、自分たちの犯行ではないということを言っておりますけれども、衛星写真の分析などによりこれが分かってきたということであります。また国連安保理は緊急会合を開くということが予定されておりまして、まあ、そこでですね、ゼレンスキー大統領が演説をするというようなこともニュースとしては出てきております。それから北朝鮮の金与正朝鮮労働党総書記金正恩氏の妹でありますが、金与正党副部長が、韓国との軍事対決が起きれば核兵器の使用も辞さないと威嚇した4日付の談話の中で、核は戦争初期に使うことになると、警告をしたと、まあ、先制攻撃に使うということで、あります。まあ、これが東アジアの、まあ、全体の安全保障にもかなり影響を与えるということ、波紋を呼んでおります。で、一方で、岸信夫防衛大臣、各社インタビューに答えておりますけれども、まあ、その中で防衛力の抜本的強化のため必要な予算を確保したいと、予算の大幅増に意欲を示しております。それからですね、東北新幹線でありますが、最大震度6強を観測した先月の地震で脱線をしまして、一部運休しておりましたけれども、14日から全線で運転を再開する予定だということを発表しております。まあ、20日前後の見通しということを示しておりましたけれども、まあ、復旧作業順調に進んでいるということで、やや前倒しになったということであります。まあ、最後まで残っていたのは福島と仙台の間でありますが、まあ、全線再開後も当面は最高速度を落とす必要があるので臨時ダイヤでの運行になるということで、あります。収録しておりますのが、4月5日日本時間の夕方5時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ51円51銭高、27,787円98銭で取引を終えております。前日のアメリカのハイテク株が高値だったという流れを引き継ぎまして、半導体関連に買いが入って今回相場を支えたということでありました。ただ中国上海それから香港が清明節ということで市場休場となっております。まあ、模様眺めの投資家も多く上値を追うという動きは続かなかったということでありました。さて、まずはウクライナ情勢に関してであります。首都キーウの近郊の町で、ロシア軍が撤退したその後に、様々な惨状というものが出てきております。近郊のブチャという町では、410人の遺体が見つかったというようなこと、これはもうすでに長官のレベルでですね、各市の見出しを取っておりましたけれども、まあ、これロシア側はですね、ロシア軍の撤退後に虐殺が起きたと、であるからしてウクライナ側の犯行であるということを主張しておりましたけれども、これが事実ではないということをアメリカニューヨークタイムズが、衛星写真とそれから動画を分析した結果ということで報じております。それによればですね、ロシア軍先月30日前後に撤退をしましたけれども、多くの殺害行為は3週間以上前に見られているものであったということであります。少なくともブチャの大通りに横たわっていた11遺体について衛星写真によって先月の11日から倒れていたことが確認ができるということであります。まあ、一部には燃やされた跡などもあるということでありますが、ただ積極的にですね、隠蔽をしようというようなことだったのかどうなのか、 まあ、ロシア側はまあ、犯行から3週間程度いたということで、まあ、そういう時間的なところで言うとですね、隠蔽工作をしようと思えばできたんだけれども、そんなこともしなかったと。これが軍機の乱れによるものなのか、あるいは、これをですね、見せしめのように、西側あるいはウクライナの側に見せることによって、恐怖を引き起こそうとしたのか、まあ、本当にこれはですね、身の毛も立つような話で、ありまして、断じて許すことはできないというところでありますが、まあ、そういったことが起こっていると、まあ、そして、まあ、様々な、ね、分析が、まあ、オープンソースの中で、されておりますけれども、まあ、この辺りに駐留していた軍隊というのがハバロフスクだとか、まあ、極東方面から派遣されていた部隊なのではないかというようなことまで、分析もされております。まあということでですね、まあ、普段は極東を睨むような部隊でこういったことが行われていたと、我々日本としても、全く一言ではないだろうというようなことも、まあ、言えるのではないかというところであります。で、これに伴ってですね、国連安全保障理事会、今月は議長国がイギリスでありますけれども、ウクライナ情勢をめぐって5日に安保理会合が開かれると。で、この会合の中でですね、ウクライナのゼレンスキー大統領が演説すると明らかにしております。ロシアのウクライナ侵略後、ゼレンスキー氏が安保理に参加するのは初めてとなると、そしてこの会合ではグテレス事務総長らも演説をするということで、このブチャでの惨劇等々、まあ、ロシアへの非難が相次ぐというふうに見られております。まあ、国際社会がですね、まあ、今後、まあ、こうした新しい事態に対応してどうしていくのか、当然ながら新たな制裁をというところにもなりますし、また、フランスやドイツは、駐在ロシア外交官の追放を、それぞれ、決定し発表しているというところです。まあ、各国によってですね、この制裁のやり方というものは違いますけれども、じゃあ日本は何をするんだというようなことにも当然なってくるだろうと。いうことであります。まあ、特に天然ガスに関して、まあ、日本は未だにプロジェクトの凍結されていないというものがいくつかあります。で、特にですね、これロシア天然ガスの産出が主な外貨の獲得手段であって、そしてその獲得した外貨で、この戦争というものを遂行しているということが言われております。まあ、その中で、ロシア産の天然ガスを、買っている、国々と、まあ、中国などが批判をされるというところでありますが、他方日本はサハリン1、2という、ところに権益を持ち、さらには北極海2、アークティック2というプロジェクトにも参加しています。政府系金融機関からもお金を出していますし、また大手商社もこれに出資をしているということでありますが、ロシア側からこれに参加している企業というのは、軒並み制裁の対象にすでになっている企業であるということ、まあ、そしてですね、この、まあ、アークティック2、北極海での操業ということで、まあ、自然環境的に非常に厳しいところの天然ガスを取ろうというプロジェクトであります。で、まあ、それゆえですね、まあ、かなり先端技術というものが必要になって、こうした技術やあるいは、機械というものは、ロシアが単独で、調達できるようなものではないと。で、既存のガス田、ロシアが掘れるような、比較的容易なガス田に関しては、まあ、掘り尽くしつつあるというような指摘もあって、まあ、今後はですね、まあ、もちろん埋蔵量は非常に高い、多いとされているんですけれども、環境として非常に厳しい、北極海であるとかですね、まあ、かなり北の方で、掘らざるを得ないということになってくる。そうすると、日本や、まあ、ヨーロッパはじめ、先進各国の技術というものの導入が不可欠になってくるということであります。で、その部分で、日本の役割というものが期待されたわけでありまして、そして、経済協力によって、まあ、領土問題等々平和条約交渉も加速させようということが言われていたわけなんですが、まあ、ことをここに至っては、この路線というのはすでに破綻をしたというふうに言っていいんだろうと思いますし、にもかかわらず未だに、この北極海2、アクティック2に関しては経済産業大臣などもこのそういう手放さないということを、まあ、言っているところであります。まあ、今のところという留保をつけていますので、今後どうなるかというのは、まあ、また分かりませんし、今後ですね、 また情勢が変わったところで、中止というカードを切るのかもしれませんけれども、まあ、これだけの残虐行為が、まあ、行われていたということで制裁を強めなければならないというところにおいてはですね、一つのカードになり得るというふうにも思いますし、またこれ維持し続けるということで、まあ、日本はやっぱり、ロシアに対して本気じゃないじゃないかという G7 の足並みを乱すということになると、それはそれで非常に国際協調の面で言えばまずいということにもなりますので、まあ、これは、考え時に来ているんだろうというふうに思うところであります。それからですね、北朝鮮の金与正党副部長が韓国との軍事対決が起きれば核兵器の使用も辞さないと威嚇した4日付の談話で、核は戦争初期に使うことになると警告をしたということであります。朝鮮中央通信が5日報じたということなんですけれども、具体的に核の抑止力そして先制攻撃をするんだということを謳っていると、まあ、それによってですね韓国を脅しているということですが、まあ、この核弾頭の小型化と同時に、さまざまな射程のミサイルを配備、実験をすることによって、まあ、それをどこに立って運搬できるぞということを言うと、まあ、今回相手は韓国でありますが、しかしながら、まあ、米韓同盟であったりとか、まあ、間接的に日本もここに、コミットするということを考えるとですね、核による脅しというものを、アメリカやその同盟国に対して行ってきているという中でですね、まあ、これ、北朝鮮に対してどう抑止をしていくかというのは非常に重要になってきますし、そこにおいてですね、日本今のところ通常兵器しか持ち得ない、そして、長射程のミサイルというものを今のところ持ち得ないとこういう中でどう抑止していくのか、まあ、ここについてですね、新しいミサイルを配備するなりと、まあ、能力的には固形燃料によるロケットの発射というものはすでに、日本は JAXAを通じて何度もやってきているとこういうところでもありますので、まあ、その意味で、能力的には十分に足るものが技術はすでに蓄積されているということを考えると、あとは意思の部分なんだろうというところです。まあ、その辺を含めてですね、岸防衛大臣が共同通信社の単独インタビューに応じておりますが、ここで、来年度2023年度の防衛費をめぐって、防衛力の抜本的強化のため必要な予算を確保したいと、述べました。今年度予算から大幅増に意欲を示しております。まあ、このロシアのウクライナ侵略によってですね、例えば今までであれば、国防費を削ることによって、まあ、それをですね再生可能エネルギー等に投じて、経済を発展させようとしていたドイツなどが、まあ、一気に倍近くにですね、国防費を引き上げるとこういうようなこともやっていますし、また、新たな武器の、ウクライナへの供与等々とこういうところも、まあ、今までとは全く違った抜本的な見直しというものを行っております。そしてですね、それを SPD、社会民主党政権、まあ、左派政権が行っていると、今までだったら、軍事忌避という性格の強い、そして、まあ、東方外交ブラント首相以来の、この伝統があるという中でですね、どちらかというとロシアに融和的であったというこの SPD 政権であっても、そこは原則を違えたところを許すわけにはいけないとこういうことで一気に舵を切っているということ、そして日本はですね、まあ、目の前に今申し上げた北朝鮮、さらにはロシア、そして中国と、核を持って、そしてそれでもって、脅しをかけようとする国が、3カ国も目の前にあるとこういうことを考えると、今の国防防衛費でいいのかということであったりとか、まあ、こちらとして備えるべきというものは、まあ、様々あるわけでありますし、また人員だってこれで足りるのかということなども含めて、白紙で議論をしなければならないんだろうということで、まず予算をきちっと確保していくということは非常に重要になってくるというところであろうと思います。それからですね、東北新幹線、先月の震度6強を観測した地震で脱線をし、一部運休をしておりますが、 14日からの全線運転再開を予定していると発表しました。まあ、今まで20日前後と見通しを示しておりましたけれども、復旧作業が順調に進んでいるとしております。で、ただ今ですね、止まっている福島と仙台の間、ここ再開したとしても、当面はですね、郡山と一ノ関の間で最高速度を落とす必要があるということで、まあ、臨時ダイヤで運行するということであります。まあ、本来の速度本数に戻すのは、まあ、今のところはまだ明らかになっておりません。今後これを明らかにするということを、言っております。まあ、3月16日深夜の地震でやまびこ223号が脱線しているということで、脱線していたということで、現在福島仙台間運休となっております。まあ、必死にここを直すということをやっておりますが、まあ、なんとかですね、この北の大動脈というものが、まあ、再開してくれるということになると、まあ、本数が少ないということであってもですね、今まではこれ止まっている最中はですね、まあ、在来線での代替、あるいは、飛行機の臨時便等々とこういうところで、やっておりましたけれども、ようやっとこれが、まあ、徐々に正常化していくということ、まあ、発災からですね1ヶ月経たないで、なんとか復帰をさすというのは、まあ、鉄道マンの心意気という部分もあったんだろうということも、まあ、思います。それからですね、まあ、被災地に関連してのニュースでありますが、福島県の大熊町といいますと、まあ、これは福島第一原発の立地自治体でもあるということで、まあ、発災直後は全町避難を余儀なくされたというところでありました。で、まあ、町域のですね、大半が今もう人が住めないということになっておりますが、この町の中でも、大河原地区というところは、避難指示が一部解除されまして、そして、町の役場もここに移ってきております。人も暮らし始めているというところなんですが、ここにですね、新たな義務教育校が開校するということであります。学びや夢の森というもの、これがですね、この町役場が帰還した大河原地区に建設中ということで、この夢の森にですね、新1年生、1人を含む7人が通うということであります。この今まではですね、大熊町、同じ福島県の会津若松市に、避難している町立の小中学校全3校があったわけなんですが、これがですね、5日に閉校しました。で、これに代わってですね、学びや夢の森という義務教育学校に生まれ変わりまして、始まりの式が行われたということであります。で、新校はですね、今は会津若松で、開かれているんですが、来年の春には町内に帰還をするということであります。で、認定こども園が同居しまして、0歳から15歳が共に育つ場所になるということでありますが、まあ、この辺りのですね、浜通りの町々、特に、全町避難などを余儀なくされた原発立地自治体や、あるいはそれに、その周りの町、いろいろ取材しますと、まあ、やっぱり買い物、そして医療、さらにはこの学校というものが、帰還に向けての一つの大きなファクターになると。まあ、子育てをする上でやっぱり学校というものがないとなると、まあ、その遠くまで送りに行くということにもなってしまうというところは、一つ二の足を踏む要因でもあるということは、さまざまな自治体の方々から聞かれることでありまして、まあ、ここを整備していくというのは、まあ、一つの悲願であると。で、今回大熊町、まあ、ここは原発の立地自治体でもあるので、まあ、廃炉作業員等々の方々の居住であったりとか、あるいは、廃炉関連の技術、それから中間貯蔵施設があるということで、まあ、その、まあ、放射性廃棄物の処理に関する研究等々をですね、やる、そういう人たちが住んで、そして研究をするということで、町を一つ、経済を回していこうじゃないかということを、まあ、前々から企画計画をしていたところでもあります。まあ、そういったところで、まあ、お子さんが安心して学べるというところを、作るということは一つの悲願であって、まあ、これも、小さな一歩かもしれませんけれども、非常に町にとっては大きな一歩であろうなというふうに思うところであります。 飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。